のんちゃんとい
じり子の
秘密の花園。はい、こんにちは。
こんにちは、
いじり子です。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は56回目の音声です。
はい、
この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい、
はい、
今日はゲストをお呼びしてます。
ゲストをお呼びしました。
はい、
加瀬さんです。
加瀬さんです。
こんにちは、加瀬です。
加瀬さんって聞き覚えがある方もいるかもしれないですけど、
すごいずっと聞いてる人は、
そうそう、
加瀬さんって言ったらおって思う人もいると思うんですけど、
ね、うん、いつも LINE アットの方に、
そうですね、
ね、質問とかを結構送ってくださってて。
そうなんです、
うん、
で実はリアルでも会ったことがある人だったんですよ。
もうそうですよね、
私とか。そうだ、そうだ、そうそうそう。で、うん、私は急に思いついて、
うん、
呼んじゃえと思ったんです。
呼んでたの、 LINE アット上で呼んでたの。
そうそうです、出てくれませんかって。
うんうん、
はい、ありがとうございます。
いや本当に来てくれるから本当ありがたくてね。
毎週楽しく聞いてますね。
いや嬉しい。
やっぱ他の皆さんと一緒で、
うん、
だいたい月曜日の夜ぐらいに早くてダウンロードできるんで、
はいはい、
火曜日の、
そうですね、
はい、
月曜の夜にダウンロードして、うん、はい、火曜の朝通勤電車の中で毎回聞いてます。
おお、やっぱ多いんだね、通勤電車で聞いてくれる人。
朝聞くものか分かりませんが分かりませんが、朝みんな聞いてる
ね。朝ね、
やっぱ空き時間って、
まあそうだね、移動中が一番聞きやすいよね。
大体皆さん会社員の方は朝か、うん、まあ、帰りか、
うん、
場合によってはお昼、
お昼、お昼休みとか、
うんうん、
加瀬さんの朝、加瀬さんの朝聞いてどういう気持ちに、
どういう気持ち
なんか、
いや
面白いですか。
面白いですね、とっても。で、エマごとに面白く聞かせてもらう時もありますし、
うんうん、
まあ、ちょっと深く考えすぎちゃって、自分に照らし合わせると
あそっかそっか、
どうかな、
自分はこういう意見だなみたいな。
あと僕の場合はやっぱ奥さんと照らし合わせちゃって比較して面白く聞かせてもらってたりしますね。
奥さんと、
なるほど、ね、そうですよね。そうだ、加瀬さんは結婚していらっしゃって、は
い、もう結婚して2年ぐらいですし、子供生まれて今ちょうど育ててるところですね、
はい、子供、お子さんがいつ生まれたんでしたっけ。
は去年の12月なんで、今がちょうど7ヶ月
7ヶ月か、
まだ1歳になってない
ね。なんか私たちよりもだいぶ先輩でね。
そうですね、
もう結婚と子育てをしてるっていうね。
今日はそんな中でも性についての話も中心にざくばらんにお話しさせていただきたいと思いますんで、
は
い、よろしくお願いします。
楽しみですね。うまい感じにオープニングが
本当綺麗にまとまってきた。加瀬さんのおかげでね、
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、
うん、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続いては本題に行きたいと思います。
はい、
今日の本題は、
うん、
本題というか、
うん、
加瀬さんはリスナーなので、
はい、
リスナー代表の加瀬さんから質問を受けようみたいな
ね、
Q&A コーナー、
Q&A コーナース
ペシャル、
うん、
みたいな。
そうだね、
感じにしたいと思います。
はい
はい、なので何か考えてきてくれたって。
あ、そうですよ、
いうので、
はい、うん、
まずは、
はい、
のんちゃんさんとひじりこさんが、
はい、
そもそもその結婚をしたいかっていうのと、
お、
結婚してどうなりたいかっていうのをお聞かせいただきたい。
どうしよう、今初めて聞いたからね、質問を。私たち、
そうです。結婚、まあ、
結婚の 理由あるいは目的っていうところ。
目的。あ、なるほど。
のんちゃんからお願いします。
私はですね、まず結婚の目的、したいか、
はい、
したいかどうかですか。私はもちろん。ね、18とか高校生ぐらいの時は結婚したいって思ってたんですけど、
うん、
まあ、25ぐらいには結婚するんだろうなみたいな、よくまあ、ある、
あるね、
ある思い込み、
あるある、
みんな大体あるじゃない、なんか、
10代の頃の
そう結婚への憧れとかもあったし、なんか早く結婚したいみたいな理想とかはあったんですけど、
はいはい、
まあ、今いざ、まあ、7年付き合ってる彼氏がいて、
うん、
同棲もしてて、
うん、
みたいな状況ですけど、多分ね、27、8ぐらいかな、
うん、
ぐらいからなんかね、結婚をリアルに意識したら、
うん、
したくない、うん、したくないっていうか、その結婚なんか結構この即なんつうの、こう縛られるってイメージがすごい結婚にあって、うん、その相手の家庭との付き合いとかそういうのがを考えると、ちょっとこう自分にとっては窮屈だなって思うんで、あんまりその積極的にしたいっていう感じはないんですよ。
窮屈なイメージ。
そう、窮屈なイメージ。
うん、
そうそう。で、もし、まあでも、その子供とかも欲しいし、
うん、
もう、そういうことを考えるとやっぱり結婚して、まあ家庭を作っていくっていう、まあ将来のことを考えれば、
うん、
まあ、結婚するべきだよなとは思ってるって感じです。
べきだよなとは思う。
そうそう。ね、そんななんか、突拍子もないような、なんかね、行動には出れないなみたいな、なんつうの、結婚って形を取らないで、事実婚みたいな、海外とかでね、うん、増えてるとか言って聞いたから、うん、はいはい、そういうの聞くと、なんか、おー、いいなーとか、ちょっと、浅はかに思うんだけど、うん、いざ自分がそれをしようっていう勇気はないみたいな感じですね。うん、ひりこちゃんは、
うん、なるほどね。
うん、
結婚ね、
どうですか、
したいかしたくないかっていう、私の場合、
うん、
したいかしたくないかって言うから、
うん、
してみたいって感じ。
なるほど。あ、それのすごい気軽な感じ、行ってみたいみたいな感じ。
そうそうそう、うん、行ってみたい、やってみたいみたいな。
うん、いい、
いう感じで、なんか絶対にしたいっては思わないし、
うん、
でも絶対にしたくないとも思わない。
なるほど。あ、なんかそれちょっと、そうだね、分かるね。
してみたいっていうのは、なんか、うん、私の場合は親が離婚をしていて、うん、いるので、で、うん、両親ともに一緒に育ったっていう記憶がそうないんですよ、あんまり。なので、まあ、離婚が悪いっていうかとは思わないっていうか、
うん、
その別にしててもしなくてっても、
うん、
その子供は育つわみたいな、
うん、
子供からした自分の記憶ではあるから、うんうんうん、なんか離婚はしても
なるほど、ね、
いいというか、別にいいじゃんって感じで選択肢として思ってるから、うんうん、逆にその結婚もしててもしてなくても幸せだったらどっちでもいいんじゃないっていうのがなんか自分の中であって、でもするんだったらやっぱ離婚はしたくないなっていう考えもあるし、
うん、
でもすることになったとしても別にその時そういう判断なんだったらしょうがないなっていう考えもあるから、
うん、
してみたいみたいになる、
うん、なるほど、
なんか経験値として一個あったらいいかもぐらいに思ってて、
うんうん、でもその考え方いいね、なんか
そうそう、
結構さ、そう考えれる人ってさ少ないと思う、
うん、なんかこうやっぱ絶対したいって思ってる人も結構いると思うし、
うん、
でもそれって多分子供だと思うんですよね、
うん、
なんか結婚と子供を産んで育てたいっていうのは多分みんな一緒に考えてると思うんだけど、
うん、
私の中では別だと思ってて、
うんうんうん、
なんかでもみんな多分結婚したいと思ってるのは子供が欲しいからだと思う、
うん、
そうだね、そうかそうね、
結婚し、結婚したけど子供がに恵まれなくて離婚した友達もいるし、
あ、
逆にでも子供いなくても結婚してパートナーと2人で何十年も一緒の人もいるし、
うんうんうん、
だからでもそういうのっていろんな人に会うと結局何が正しいのか分かんなくなってきて、
う
ん
う
ん、
そうですね、それはありますね、
でも子供を産むっていうので考えたら女の人は制限があるから、
うん、
まあ4ギリギリでも40
そうだね
40代前半ぐらいじゃないですか、
うん、
子供が産める年齢としては、
うん、
それで子供が欲しいって自分の子供を産みたいと思ったらやっぱりそれより前に相手がいた方がいいなっていうのは思いますね、
うん
う
ん、そうだね、
そうだね。あとなんか本当ちょうど今同じ年の友達とか、
うん、
年齢が近い友達がポンポンポンポン子供を産んでいるので、
あ、そう、
うん、へえ、3人
3人目と
3人ぐらい、
あ、3人ぐらい、
その友達で、
うんうんうん、
ちょうどね同じ時期ぐらいに生まれてるので、やっぱりそういう赤ちゃんの写真とか見たらね、めっちゃ可愛いじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
子育ていいな、なんか楽しいっていうか成長するから、
うん、
やっぱそれは経験するしてるのとしてないのではだいぶ違うんだろうなっていう、
うんうん、確かに
とは思います、
うん、
長くなりましたねだからしたいかしたくないかって言ったらどう、でも私も今パートナーが、
うん、
いない状態なので、いる状態だったらまた全然多分違うんですよ、
うん、
まあ、でもやっぱしたいのかなな
んかでもやっぱさ、
うん、
根底にはさあると思う、なんかその
一緒にいたいっていうだけだよね、でも、
うん、なんか確かに結婚するとその心の落ち着きみたいな、
うん、
ありそうな気がする、
ありますね、
うん、なんかもう
あるね、ありそう、
もうさその二人の関係性はさ夫婦っていう形でさ完結したというか、
うん、
まとまったっていうところで安息の地みたいなところになるのかなみたいな、
うん、
っていう意味では落ち着くから、
うん、
やっぱ安心する場所を自分たちで作っていくっていう意味ではなんかその結婚したいっていう欲求はやっぱね、この国で育ってればあるのかなみたいな、
家族に家族が欲しいっていうのはあるかも、あ、それしたいってことか、
うん、
なんかこうね安らぎの場所、
うんうんうん、
のを自分で作りたいみたいなのは、
うん、
そうするとまあ子供の前に旦那さんと結婚することが家族になる
っていうことです
よね、ね、
そうそうですね、
うん、結婚を橋さんはどういう感じで結婚を考えてますか、いざ結婚してみて、
うん、
してみて、その前と
か結婚する前、僕は皆さんの参考になるか分かんないですけど、
うん、
まあ奥さんの結婚願望が強かったんで結婚したみたいなところはありますね、
うん、そういう人多いよね、
あ、そう、
多い、私の知人で男性も結婚してて、まあ、子供はいないんですけど、うん、20代の方で、ある日テーブルの上に婚姻届が置いたの
それすごいな、
それで結婚したっていう人がいて、それも多分その奥さん側がしたかったから、
うん、
あ、
なんでしょうね。
でも僕正直その人笑えないですね、あの、
うん、
僕奥さんと付き合っててていうか結婚する前がすごい最近でして、はい、まあ、子供生まれる前が結婚生活が 1,2 年ぐらいしかなかったですし、結婚に踏み切ったのは付き合ってからもう1年過ぎてから結構すぐだったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、多分奥さんはあの一般的にいるタイプの30、まあ、35までに最低1人欲しいから、
あ、子供を、
子供は欲しいから、
はいはいはい、
そうすると逆算して30までに結婚したくて
み
た
いにな
って、で出会ったのが28か29ぐらいだったので、
ああ、じゃあもう多分この人と付き合うんだったら結婚しようってとこまで考えて、
ありきだったんですね、
ああ、
そっかそっか、
で、まあ僕の場合は、まあ、僕たちの場合はちょうどそのいつもデートしてた時に、
うんうん、
ちょっと転職したいなみたいな話をしたんですよ、
はいはいはい、
あの30で、まあ、今の会社も十分勤めたから、うん、もう少しスキルアップしたいなっていう、うん、だそういう話をした時に、うん、そういうその環境が変わるとバタバタするじゃないですか、うんうんすね、それの前にまずその結婚とかどう考えてるのみたいな、うんでまあ、ストレートに言われたんですよ、うん、私と結婚する気あるのって、うん、僕は圧倒されちゃってありますって敬語が出てた
でも正直そうだね、うん、自分の意思表示をちゃんとするっていう、
なるほど、
それからもう結構トントン転職はやめたんですか。
転職はやめました。
あ、やめたんだ
そっか、
結婚を考えるとって思って、
あーなるほど、人生設計が変わったんです
ね。変わりましたね。
うん、すごいね、それ考える
とこれが一つの天気なんだなって思いましたね、うんうんうん、
でも逆に言ったら転職しようと思ってる時に結婚を考えてなかったってことですか。
考えてる考えてない理由と、結婚したいなっていうのはありましたけど、いつかっていうのがなくて、そこの感覚が全然、はい、あの奥さんに比べたら長すぎたんで、
はい、あなるほど、そのうちしたいなぐらいので
、まあそういう話もあったんですよ、うんうん、いつだったら結婚するのみたいな、うん、もう5年ぐらい過ぎてからなみたいなことを言ったら、それじゃあそんなに待てないみたいなことを言われたんで、ね、まあ計算すると35になっちゃうんで、で子供も欲しいしみたいな話も以前からありましたし、うん、じゃあ結婚しようかなっていう、であとはもうその場でまあ意思の確認が取れたら、うんうん、あとはもう奥さんからの、うん、いつ結婚するのみたいなアプローチはもっと来るじゃないですか、来たんですよ、はい、
周りから攻めようみたいな、ね、うんうん、
指輪はどこで買うとか、
あそういう、ね、
もうこういう意思確認が取れたらもうさっさと、はい、プロポーズしないと待たせちゃいけないなみたいなところはありましたね、
うん、プロポーズしたんですか。
しました。
えらい、なかなか最近どうなの、プロポーズとかねない人もいるイメージがあるけど、うん、どういう感じ。ちなみに余談ですけど
余談ですけど僕はもうこんな感じであのうまいこと言えないので、ストレートに結婚しましょう、
へ、
うん、ご飯とか行ってるんですか。
あのまあちょっとかっこつけてディズニーランドとかで、
大事ですよね、でも、うん、そういう節目を持つのは
ね。そっかそっか、
ね、なんかでもやっぱり女性の方が現実的なん
で、ね、
ですね、
って思った、
その年齢とか、うん、子供っていうのが現実にあると、
そうだね、
何歳までにしなきゃいけないっていう、う
ん、なんか自分の中でやっぱりぼんやりでもさ、うん、あるもんね、
あるある、
この年までにはまあちょっと子供は産んでたいなみたいな、と
それがアラサーになると差し迫ってくる
怖さ
があるよね、
デミットがさ、
そこが多分男性と
違うところだよね、
また女性の中でも思うんですけど、うん、まあ自分の姉とかまだ結婚してないですし、
うんうん、ああそうなんです
ね、おいくつなんですか。
僕は娘なんで38ぐらいになるんですよ。そもそもその仕事で楽しくやってるから、
はい、あじゃあバリバリお仕事をされてる、
彼氏は多分いるんでしょうけど、はいはい、結婚に対しての願望はそれほどじゃないのかなと思いますし、ちょうど同い年の地元の友達がいるんですけど、逆にそのでしょうね、結婚願望がすごい強くて、
あ地方の方がありそうですよね。
いやすごい地元なんですよ、巣鴨なんですけど、
あ東京都内なんですね。
東京都内
です。そっかそっか、
ただ結婚願望がすごい強すぎて、
はい、女性ですか、
はい
はいはい、
僕の友達の周り結構結婚してて子供がいるっていう人がたまたま多いんですけど、仲いい友達の中で、ただその子はそういうのを見てるからこそ自分も結婚したいみたいなのがあって、はい、あ
周りもそうだからっていう、
最近婚活行って、うん、その結婚前提にお付き合いする人が見つかったっていう話を聞いたんですけど、はい、そのことのその普段のあの恋愛話を聞くと、あんまりその 結婚よりもその自分の人生楽しんだ方がいいんじゃないかなみたいなこのタイプなので、ちょっとなんか幸せにはもちろんなってほしいんですけど、大丈夫なのかなっていう勝手な心配はありましたね。
あ、好きなことをしたいっていうのはあるってことですか？
もありますし、まあ、あのライブとかあのなんだろう野外フェスとか好きな子なんですけど、
アクティブで趣味が多い、
アクティブな感じなんですね。
そういう同じ趣味に合う人を見つければいいんですけど、結構まあ
相手は違う、
話聞いてる分に語弊があっちゃいけないですけど、男性に求めるその理想がちょっと高いのかな。分かりやすいのが年収800万以上とか、でもお金はどうなんだろうなとか、あと片やそのすごいモテモテな人をやっぱ好きになっちゃう女の子なんで、
なるほど、
病院の院長さんとか、
おーお
ー、すごいとこ行きますね。
すごいとこ行くんです。
でもちゃんとあれなんですね、好きになる人はちゃんと自分の理想を満たしてる人みたいな感じですか？
満たしてる人なんですけど、その逆にその相手からすると、なんていうか、まあ、冷たいのかな、ちゃんと相手にされないってことが多くて、
も
て
あそばれちゃうみたいな、
辛い思いをしてる。
なるほど。
そういうのを聞いちゃうと、なんか無理して結婚することではないんじゃないかな。
でも結婚したいっていう願望はあるから、
彼氏でいいんじゃないかなと思うんですね。
難しいところなんですよね。
まずは彼氏から。
確かに彼氏とのいい関係を築けるのは大事だよね。
その関係が、ね、よくできてないっていうのもあるんでしょうね。
確かに。
うーん、
ジブのハイボール、
ハイボール、ハイボール交換だった。
だから逆にのぞみさんとかはその彼氏さんと7年って逆に自分と奥さんに比べたら大先輩だなみたいな。
ああ、そっかそっか、付き合って結婚生活も含めると ね、
期間は長い、
長い長い、ね、だから本当にただ今この付き合ってる状況でただ書類っていうか紙切れ1枚出せば別に今と生活は変わんないんだけど、ちょっとね
なんか逆にさ、逆にというか聞いたことある、その加瀬さんの奥さんみたいに、結婚するのみたいな、どうするのみたいなのって聞いたことある、
いや、あるかな、いや聞いたことない。あ、なんかね、どっちかというと私が彼氏はどっちでもいいって感じなんだよね、別に今結婚しても、
でもさ、なんかどっちでもいいってさ、多分さ言ったらするんだと思うんだよね。
そうだね私はそれを止めたい
嫌なんだ、止めたいんだ
ちょっと待ったみたいな
あ、
なんかね、いろいろね、多分私の好奇心とか、そう、好奇心がこう抑えたくないっていう気持ちが、
それか、なんかしてもいいけど私は好きにするよみたいな、
そうだね、
感じでするか、
そうだね、
このままずっと続けるか、どっちかなんだよね。
いや、ほんと悩んでるとかなんかね、そうだね、多分あんまり憧れとかもあんまないんだよね、
結婚生活に。
そうだね、多分ね、
まあ私も多分憧れって言われたら、そんな憧れっていうか現実的になっちゃう、すごい、多分それは家庭環境だと思うんですけど、よくやっぱこう理想の家庭は、理想の夫婦は両親ですとか、いう人はやっぱいるじゃないですか、そういうのはなんかあんまりイメージが湧かないので、自分で作っていくしかないっていうか、それはそれですごい楽しいと思って、
確かに、そう
ね、なんだけど、
正直逆に言えばそのまあ僕は僕の両親がすごい仲いいですし、奥さんも奥さんの両親がすごい仲良かったんで、あ、幸せな人と結婚できたなっていうのはありますね。
あ、でもなんかそういうの聞くとすごい安心するわ。
大事だよ ね、 ね、そういうの。
別の友人が結婚すると、実はその奥さんと奥さんの親が仲良くないとかっていうのを聞いたりすると、気を使うだろうなとか、
そういうのってさ、でも後から分かったりするんですよね。
そうなんですよね。
なんかその前に本当は言えたり話せたら、なんかね、いろいろこう解決できるかもしれないところが、でも言えないから、
難しいよね。
結婚してから相手の家庭の事情が大変だったとか、ってよく聞きますよね。でもそういうのが嫌だからしたくないとかあるよね。
そう、それ。
それは別に
ね、彼氏のね、家族とかとも仲いいって本当にいい人、お母さんお父さんとか、いい人なんだけどね。多分すごい。私の性格なんだと思う。あのなんかすごい過剰に
気を使っちゃうってこと。
気を使ったり、あの心配、こうやって思われてなんか悪い印象に思われるんじゃないかみたいなとかすごい考えちゃって、多分自分なんだと思う。でもストッパーは自分で作ってるみたい。
でも前なんだろう、女性の年上の先輩、40代50代ぐらいでもね、お子さんも大きくなって、夫婦円満みたいな方は言ってたけど、結婚っていいですかみたいなの見たら、それはしてみないと分かんないよねって言われて、確かにと思った。
まあそうだね。
でもそうなんだよね。
結局さ、同じ人も、
人が違うから、
人が違うからね、
家庭も違う、いいか悪いかなんてしてみなきゃ分かんないの。
確かに
と言われればそうなんですよ
ね。なんかビクビクしてこうね、躊躇してるしててもね、多分問題って変わらないんだろうね。
そう、
飛び込むか。
それはでも恋愛もそうですよね。相手を見つけるとか、結婚にもつながってるけど。
そうだね。
そうですね。それ考えるとそうですね。恋愛だとその付き合って別れて、また新しい人見つけてっていうのは別に普通なんですけど、結婚っていうとなんかイメージが悪いですよね。
ああ別れ離婚するとかですよね。
ああそうだね。
だからなんかね、やっぱゴールが大変そう。ゴールっていうか、ゴールがないよね。ああだからすごい考えちゃうんだろう。やっぱ死ぬまでいろんなことを乗り越えられるんだろうか、この人とみたいな。
まあでもそれ確かにそれは考えるな。
そうだよね。だ
付き合ってて、あこういうとこずっと我慢できるかなとか、
あ
こういうので、ね、自分はどういうふうに扱われるっていうか、どういうふうに思われるんだろうなとか、20年後とかにどうなってるかとかも
分かんないもんね。
そうなんですよ。今たまたま自分が幸せですけど、それは子供が生まれて、子育てに集中できてるから、奥さんも自分も子供にフォーカスしてれば、あの集中できるものがあるから幸せなのかなっていう思いますし、逆に
もう
10年過ぎたら、まあ結構長いかもしれないし、あっという間かもしれないですけど、過ぎたらまた子供が手が離れると2人だけの感ができてきて、でそっからのクライシスみたいなのが心配かもしれないですね。前回のアンケートじゃないですけど、
でも逆になんかその子育てに2人ともが本当に忙しかったり大変だったりすると思うんですけど、そこに集中することによってその夫婦のコミュニケーションってすごく減ると思うんですけど、そういうのとかってなんか意識してます？
2人の時間とか。
そうそう、
あ意識はしてますけど、
それどころじゃないか、1人目だしね。
その何でしょう、2人だけ そのここ行きたいねっていう話はもちろんもう全然なくなりましたけど、子供における何だろう、どうやって育てていこうかみたいな時間はあります
ね。ありますよね。それは絶対
そういう話し合いになってくる、
あとは子育てってまだ手伝ってるぐらいしかできてないですけど、やっぱり奥さんはあの子供に対して24時間体制なんで、すごいなと思いますね。
眠れないからね。
ね、
眠れないし家事やらなきゃいけない。でも家事はもう子供の気分次第なんで、
でも私も ね、いないじゃん、このおのちゃんもさ、
うんうんうん、
友達ね、もう3歳ぐらいになった、うん、子供がいる子がいてた、うん、トイレに行く時間とか自分が何かをする時間が一瞬もないんだって。
うん、わかる。
お姉ちゃん15分も離れていられないっていう、
うんうんうん、ね、
あ、そう、お姉ちゃん、
お姉ちゃん2人いるから、
うん、
そのお姉ちゃん家とか行って、うん、遊びに行ったりとかすると、うん、自信喪失する。なんかこんな大変なのみたいな。
2時間とか3時間子供と一緒にいるだけで結構疲れるじゃん。
疲れる。
それを
一日はってかもう毎日、大きくなって
すごい。
でも本当
すごい。
どうなんだろうね。でももう可愛さとね、そういうのであんまり、まあでも疲れる、うん、疲れますよね。
疲れますね。
いやー、結構協力してます。
してますね。してますけど、やっぱりその。夜起きちゃうのはもう奥さんに任せてもらう
仕事がね、
うん、あとやっぱ授乳でかいんだなっていう。
そうですよね、
授乳ですね。あれはもうお母さんしかできない。
あ、そうですね、
確かに、ね、確かに男性は出ない、物理的に
泣いてもどんなことしてももう授乳しか手段がないみたいな時もやっぱあるん
で、
そうするともう
結局はそうですよね、
お母さんがやりきれないっていうか、
ああそうか、力になれない、
抱っこしたのに泣き止まない、
あでもお母さんが抱っこしたら泣き止む、
そっか、
いやそうなんだ。
いやもう本当
すごいよね、なんか
ね、てか本当さ、結婚を機にさ、まあ、子供じゃあそろそろ作ろうかって言って始まって、
はいはい、
そっからもう結婚したと同時に結構その人生が大きく変わっていくじゃないですか。
そうですね、
まあ、特に子供ができたりとかってなると、
うん、
ね、なんかさ心構えが必要っていうかさ、なんか勇気
うん、女の人の方が必要な気がするんだね、
う
ん、
ああそっか、そうかもね。
いや男性って正直あんまり考えてないんだもん。
さあそれをもう私は
あんま考えてない
っすね。なんか多分その時になったらやっぱり、うん、例えば婚姻届を出す時とか、
うんうんうん、
税金を納める時とかそういう時に感じると思う、
ね、なるほどね、
男性は、
うんうん、
ああ
そっかそっか、
世帯主になったみたいな、
うんうんうん、
多分
それはあるかな、
そういう物理的なもの、
うん、そっか物理的なものね、
うん、なんかこう精神的に例えば子供が生まれる前にこう俺は父親になるぞって言って多分なれないと思う、
うん、そうだね、
まあそれは母親もそうかもしれないけど、生まれて、うん、そうね、だって生まれても父親の実感がないみたいな。
ああ聞くのね。どうですか。
そこはもうやっぱ分かんないですね、男性としては。その男性になるなって、そのあごめんなさい、父親になるんだって父親になるんだっていう、はい、その心構えを思う人は真面目な人は思えるんでしょうけど、やっぱり何よりもその産む前にお腹の中にもう一つ命があるっていう感覚は女性でしか絶対わからないから、 そこの感覚がわからない時点でもうやっぱ
生き物がいるっていう
の
が
すごいと思
う。わかんない。
今の子が生まれる前に一回、うん、ダメだった時があったんで、その時がもう奥さんがすごいショックを受けて、僕もまあそばにいるぐらいしかできないんですよね。そこの感覚は共有できないので。
あーそうですよね、
そっかそっか、
やっぱそこはすごいなって思います。
でも加瀬さんは優しそう家でも
めっちゃ優しそう。
穏やか、ずっと穏やかなんですか基本的には。
何度かは何でしょう、怒りましたっていうか、自分もまあ何だろう、産後クライシスじゃないですけど、
うんうん、
自分も構ってみたいな思いもありましたけど、無理だなって。
ああ
本当 家事育児を休日だけしかあんま手伝えないんですけど、手伝ってみると一日のがあっという間っていう感覚も分かりましたし、
そうですよね、
優しい
素晴らしい
素晴らしいですね、本当優しい。
なのでその
そういう手伝って感覚を共有してくれるっていうのってめっちゃ嬉しいと思いますね。
なんかでもなんだっけ、あのイクメンの芸能人いるじゃん、誰だっけ、
鶴野さん。
おお懐かしい。
5人目、え、なんか最近5人目が生まれた。
すごいですよね。
あ、そうなんだ。
でなんか産休を取るって言って1ヶ月仕事を休んで、そのまあ、仕事を休んでるけど1ヶ月家のことを全部やる、でなんかフェイスブックを最近見つけて見てたら、あ、そう、子供を最近産んだ友達、女友達がシェアしてたんだよね、で鶴野さんの見たら、その毎日フェイスブックだけは上げてて、その朝他の4人いるじゃん、小学生とかもいるからお弁当を作って朝、要は家事を全部やってとかを全部やるのを載せてて、すげえと思ったけど、
すごいね、
でもお母さんってそれ毎日やってんだなと
思って。いや本当そうだよね、
そう
確かにすごいよね、お母さんって
ねお母さんすごいよね、本当にな
んかそうだよね、すごいよね、本当
なんかでもスイッチが入るらしいよ、
そう
生まれるとなんかこう産んだ時に女スイッチ、なんか母親スイッチ
みた
いなのが入るらしいんだけど、でもそれは私は友達のお母さんが言ってたんですよ、なんか3人子供を産んだお母さんなんですけど、子供産む前は朝とか起きられなかったけど、子供産んでからは絶対に朝5時とか6時に絶対に起きるようになったんだって、何があっても
すごいね。
だからそれは多分さ、母親スイッチみたいなのが入ったんだろ
う
ね。
そうかもね。
その気合とかそういうのじゃなくて、なんか体がそうなるっていう。
確かなんかさ、親とかと一緒に寝ててさ、静かにさ、あ、ちっちゃい頃さ、自分が起きてさ、静かにトイレに行こうと思ってさ、お母さんとかが起きるっていうのでさ、すごいさ。
あ、お母さん起きてた、
そ
ん時
そこあって多分スイッチなんだろうね、そういうの
分かる。
なんかそんなにいつも浅い眠りなのっていうなんか思ってた、なんか、
そうなんだ、
自分は絶対爆睡だし、そんな起きれないだろうなって自分だったら思うけど、そういうの母親スイッチなんだろうね、その
すごい、
小さい物音とかに敏感になるとかさ
あーでも分かるかも、
ある、
いやまだない、まだ産んでないからえ、あるの、産んでないからだけどすごいね、
ね、
なんか子育てとかで考えた結婚っていうのが、まあ、その前に絶対、
そうだね、
日本はね、日本の法律上はあるから、そういうなんか育てとかをする人生は楽しそうだなと思う、
そうだね、
なんか結婚っていうものだけで考えたら、前もなんか2人でやった時に調べたんですけど、なんかね、書類で法律と税金じゃないですか、とか国が関係あるぐらいで、でもそれが多分一番大きいですね、
そうだね、
結婚した方が税金安くなるしね、
確かに、
とか補助金もらえるとか、リアルな話、
リアルな話ね。
あとその僕のイメージだと他の女性だと結構多いのが、何でしょう、結婚するまでのやれ挙式、なんだ、指輪はどこがいいとか、挙式はどこでやりたいとか、ハネムーンはどこであげたいみたいなことに対する憧れが多い方も多いかな
って
はありますね。
それはあるかもね、
なんか一生に一回だしね、通常だから憧れはあるだし、それはでもあるかも、
なんかさ、でも25ぐらいまでとかはさ、 その若いうちに結婚式したいとか、うん、そういう感覚の方が強くて、結婚に対してのフォーカスしなかったっていうか、その
結婚式っていいなとは思った、
うん、
そうですね、
ドレスが着たいと
か、そう、
なんだろうね、ハネムーン着たいとか、
うん、結婚のその先をあんまり考えてなかった気がする、
ね、うん、その若く結婚した地方の地元の友達とかもそういう感じかもしれないですね、
うんうん、あとは個人的にはその奥さん新婦が自分の親に対して育ててくれてありがとうみたいな、手紙読んで泣くシーンとかは好きですけどね、
感動したい、
感動しますよね。
でもね、あれなんか全然いつでもできるよなって最近は思う、
それは確かに自分がやろうと思えば、
本当にコミュニケーションを取ろうと思ったら、あの別に結婚してて結婚式じゃなくても産んでくれてありがとうって思うんだったらいつでも言えるんだよね、
うん、むしろそれの方が感動すると思います。
確かにそうですよね、
唐突にな
って、ね、私も最近思ったもん、それお父さんと喋った時、
うん、
その私の生まれた事件私の生まれた話、なんか私も離婚親がしてるから、
うん、
父親に聞いた時があって、
うんうん、
なんかそういう時に思ったよね、なんかありがとうみたいな、
うん、
両親に対して、そうそうそう、
あ
両親がいなかったら私はいなかった、
そうだよね、
そっか、でも多分普通に生活してるとやっぱり結婚式とかそういう節目じゃないとそういうことも考えないし、言う機会もないし、
確かにね、
なんだろうね、だからみんな感動的なシーンではあるね、あれ、
うん、
いいですよね、あのシーン、手紙を読む
ね、でもあの結婚式であんま考えてなかったけど、最近思うのはその自分が自分の実家の家族から外れるんだっていう、まず席を外すして相手の家の一人になるっていうことを考えると、それはすごい ね寂しいなと思う、
女性はね、
うん、
そうだろう
な、嫁いで
特に女性は、
うん、
そうかそうか、なんかすげえ感動的な
千山千春が
千山千春が長いの
泣くタイミングなのかな、
エンディングみたいなって
すごいここ懐かしい歌がいっぱい流れる、
夏目のがね、いやー結構ね、
あとはまあ話ガラッと変わると、
うん、
そのなんでしょうね、まあ女性は特にないんでしょうけど、
うん、
男性だったらまあ性の話なんで、
はいはい、
この人とだけずっとしていくのかなとか、
はいはいはい、あそれ気になる、そういう話
気になりますね、
うんうん、どうでしたそれ、考えましたやっぱり、
なんか、うん、制限かかっちゃうのかなみたいなのはなんかないもの ねだりじゃないですけど、なんか嫌だなみたいなのはありますけどね、
男性と女性で違いそうだね、それ
そうだね、
その前回の話じゃないけど女性の性欲が上がる、
はいはい、40代
上がる、上がっていったらよりさ、
うん、
なんか他の人としたいみたいな、
女性が、
女性が、
うんうん、
あったりするのかな、
まあかなり2人で高め合ってないと、そのものに2人で作り上げるそのものに対してセックスとかじゃないと、ちょっとよそに走る可能性はあるのかな、
うん、
ちょっとそこはあの前回の放送で余計に心配になりましたね。40代っていうともう子供は10歳ぐらいになるから、
はいはいはい、
手離れるじゃないですか、
うん、
持て余して
時間が確かに
気をつけなきゃなってい
う、そうかそうか、
小学校に行ってますからね、
小学校に行って
ます、子供は昼顔ですかね
昼顔ね、
でも一般的に考えると、
うん、
旦那さんが会社に行っていて、
うん、
昼間はそうだね、小学校に行っている、
そう、ね、
自分が女性が自分が仕事してなかったら空いてますね、時間は、
仕事しなかったら空いてるよね、
その時間をどうするか、
うん、どうやって過ごすかですよね。
確かに
女性もね、仕事してる方は仕事してますけどね、昼間
でも今仕事してる人がやっぱり圧倒的に多いんじゃないかな。
私の職場でもいますからね。でもやっぱ帰りだけはちょっと早くなるけど、うん、その小学校でもやっぱ3時ぐらいじゃないですか、終わるの3時、4時ぐらい、
う
ん、そうですよね。でその後お迎えに行かないといけないから、うん、やっぱり6時には終われなくて、うん、4時半とかに終わって帰ってる方はいますね、うん、なんでその間は小学校行った後にその児童館だってあるじゃん、
うん、ああ
児童館に子供は待ってて、
うん、
お母さんが迎えに来るのを待ってる。
多いかもね、うん、そういうところが。
でも多分4時半に終わったとしてもそこから学校まで行くの多分ね、まあ、30分か1時間は絶対かかると思うので、うん、職場によるけど、
うんうん、
ってなるとやっぱりね、5時、6時ぐらいまでは、
うん、そうだよね。
小学生で5時6時って、まあ、夕方とかだから、
ね、
結構そう遅いっちゃ遅いよね、
うん、なんかでも田舎で育った私としてはさ、
うん、
帰りが6時になるのってさ、小学校からの帰り道にすっごい道草してさ遊んでてみたいな感じだからさ、なんかやっぱ今はみんなおばあさん、おばあちゃん、
はい、
一緒に住んでれば、うんうん、おばあちゃんが迎えに来てくれてとかなんだろうけどね。
あ、そうだね、
まあ、でもそのおばあちゃん、
うん、おじいちゃんおばあちゃんと実際に一緒に住んでる人とかも都内とか特にいなそうだもん。
少なそうだよね、まあ、でも
その間空いた時間に40代の主婦は何をするか、うん、
ね、
昼顔ですか、
昼顔
かな。でもだから昼顔があんなに見られるんだろうね、ドラマっていうか、ね、
あとはさ欲求もさ含まれてし、願望みたいな、ね、
でもあのアンケートからしたら昼顔って妄想じゃなくて本当なんだって思っちゃった。
確かに、そっか、
じゃない、
そうだね、
どうして。
あとはまあ何よりもその性欲だけじゃなくて普段の子育てとかっていうルーチンワークだからこそ退屈になってきて、なんかちょっと面白いことしたいなぐらいはあるのかなと、
刺激が
分からなくはないかな。
でも確かにそれだったらちょっとこうね、働いて自分外に出るとか、
うん、
奥さんがとかそういうそのパートでも短い時間でも働いて外に出てちょっとこうなんか同僚とかそういうコミュニティとかにできてとかの方が
いいです
ね、いいですよね、楽しみとか、うん、あって、そうじゃないと結構遮断されてる世界っていうか、
絶対やだ
ね。やだね。
僕最近、まあ、奥さんの方がよっぽどすごいですけど、うん、
はい、
子供と一緒丸一日一緒にいて外出ないみたいなこと
多いですよ、うんうん、
多いですね、すごい閉塞感感じますもんね、
うん、
奥さんはこれ以上に感じてるんだと思って、それはそのちょっとコンビニ行くだけでも気晴らしになるっていうのは分かりますね、
うんうんうん、あ、でもそれ友達が言ってました、
うーん、
24時間赤ちゃんとずっと家だからもう本当カフェに行くだけでも幸せ、
うん、そっかそっか、うん、そっか。
でも多分その先ね、それってその時しかないから、
うんうんうん、
その先輩のママとかは、
うんうん、
その時しかないからそれを楽しんでねみたいなアドバイスしてて、まあね、1年とか長くても3年じゃないですか、うん、3歳
で、そうだね、
だからそれを楽しめるか辛くなってしまうかの違いで、
うん、
意識の違いで大変変わる。
なんかでもお姉ちゃんとか見てると、その今ねちょうどその下の子がなんか3歳になる、ちょうどもう少しでなるみたいな、
うんうん、
だからもう少しで手が離れちゃって、まあね、ある程度もう少ししたら幼稚園でみたいな感じなんだけど、そのお姉ちゃんは結構その あんま神経質なくて、
あ
ざっくばらんに子育てをしてて、はいはい、それを旗から見てて、なんか
すごい
あんま苦痛に感じてないっていうか、まあ、もちろん可愛いっていうのもあるし、うん、そのストレスをためずにやってる育児をしてるっていう感じだったから、なんかそういう感じがいいんだろうな。あれ何の話したんだっけ今。分かんない。
なんかもうさ、結婚からもう完全に子育ての話。
そうだね。
壮大な感じ。でもやっぱりそういう不安があるから、
うん、そうだね。
根本的な結婚ってなんだろうね。結局さ戻るじゃん。
そうだね。
そうなんですかね。
そもそも
そこから始まる壮大なストーリーに不安がありすぎて。
満ちすぎてね、ちょっと、
うん、どうしたらいいのみたいになるから結婚みたいになる。
そうだね、うん、
でも多分アラサーの人は、ね、
うん、
でも しなきゃみたいに思ってる人が多くて、
うん、
とかそこなんじゃないの、こじれ女子は特に。
こういう日本だからちょっとあの世間で気にしすぎるってところはあるかもしれないですね。
それはあるかもしれないですね。そうなんか結構会社とかで結婚してない40オーバーの人とか、
あ
そういう人に対してはそうなんか別にその人は選んで結婚しないっていう選択をしてたりとかしても、その結婚してないことが悪みたいな考え方がそう根付いてるっていうか、
うん、
特に年上の方の価値観だとそうかもね。
ね、
40代50代以上の方とか、
うん、
やっぱ私たちの親世代とかは特に、うん、そうなんじゃないかな、うん、お見合いしないのって言われるもん。
え、そう
親に、
え、ジリコちゃんが
言われる、言われる、お見合いっていうか、私は私の、母親がちょうど60還暦ぐらいなんだけど、
うんうん、
もうね、で地方なので、
うん、
あそうか、
24ぐらいから言われてたよ。
え、本当に早
っ。お見合いじゃなくて、何いい相手はいないのかという話から、彼氏はいないのかとか、
うん、
だんだんこう結婚はどうなんだみたいな、
うんうんうん、
のちょいちょいちょいちょい言われて帰るたびに。
あ、そうか、
知らんみたいな。
そうそう、まあ親からするとね、そういうことを考えてるのかどうなのかっていうのを知っておきたいっていうのはあるかもね。
で多分親の自分の年齢で、私の母が結婚したのが27、28くらいだったので、でも当時は多分ちょっと遅いぐらいだった
ね。
今考え、今の時代より前の世代だから、だからなんじゃないかな多分。
そうか、
でも私は母が離婚した年代を年を超えたからね。
そう考えるとね、
そう考えるとさ、うん、なんかすごいよね、
今年までに結婚して離婚するっていう
考え深いものが
ね。そうだよね。
そうで子供も一人産んでて、
そうだよね
って思うと、なんかそれはいろいろ深いけど、
そうですね。
結構やっぱりまだまだ親の価値観に対する束縛みたいなのは、ありますね。
あると思います。
ありますよね。
私全然ないけどね、そういうの。でも自分が子供産んだら言うんだろうね。言うのかな。言いたくないけどね。なんかそういうの言わないようにしたいよね。
したい、わかる。
価値観を押し付けてしまうって良くない、ね、
そうだね。
なんか心配から来るんでしょうけど ね、
そうなんですよ、うん、裏側を考えたら心配だからとか、
うん、
やっぱり子供だから大事にしてるからとか、愛情がそういうなんか心配とかになると思うんですけど、うん、
失敗させたくないから自分の失敗経験をもとにこうした方がいいよとか、こうしない方がいいよって言うんでしょうけどね、
うん、そうですね、
そう
ね、
この間ね、
うん、
そう、私母と週1回電話の日があるんです。電話の日があって
水曜日でしょ、
してるんですよ。そうそうそう、曜日まで
曜日あるんですよ。そうそう、で水曜日電話出れないと別の日振り返り、
そうそうそう。でなんかお見合い、なんかさ、お見合いのサイトとかあるじゃんみたいな、ああいうの登録とかしたりしないの、
うんうん、お母さん可愛いよって言われてい
やそういうのはって言っといたけどそうそうそう、
心配してんのね、お母さん。
心配なんですかね、
うん、
やっぱりね、まあ、分かるけどね、気持ちは、
うん、
自分が親になってないから、まあ、親の気持ちは分かそこまで深くは分からないけど、
うん、
子供として親の気持ちは分かるじゃん。それはあるけどね。
そうね。
え、言われたりしないの、じゃ
あ。うちあんま言われない。
そうか、
うん、でもこの前電話した時に、
うん、
なんか、まあ、ほら一応付き合ってる人がいるっていうのは知ってるから、
うんうんうんうん、うん、聞かれた、何か
ちゃんと考えてんのって。
ああ、そっか。
でも別に私が、うんうん、いやさ、どうしようかなとは思ってんだよねとか言って自分から言わない限り言ってこないから、あんまね、結構こう放任主義になってるしね。
あ、でも兄弟が多いっていうのもある
かも。あ、そうかもね。
ね、お姉ちゃんとかもさ。
そうそう、うん、そうだね。
ね、私一人っ子だからさ、集中攻撃
そうだよね。親、カスさんは親の親からそのなんか言われたりしました？まあ、カスさんおいくつ？
33です。
33、
今年、
今年33です。
あ、じゃあ1個です。
1個上。
1個上。
そっか、
うん、
なので奥さんと多分同い年ですよ。
そっかそっか。
のんちゃんもため世代だよね。
ため世代。
年は一個に来たかも。
そうだね。
あ、
そうだね。
学年は一緒
や。学年一緒ね、非常に。でも男の人はその親からそうやって言われたりってことって少ないんですか？
人生としてちょっと振り返ると、結婚はないですけど、
うん、
仕事の部分はやっぱありましたね、最初は。その安定した仕事に就きなさいって言ってたんで、公務員になりなさいって言われてましたけど、
はいはいはい、
まあ、親寿司屋なんですけどね。
めっちゃ自営業じゃないですか
めっちゃ自営業なん
で、うん、でも多分逆に自営業だからなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
自営業だと浮き沈みがあるから安定した職に就きなさいみたいな、
で公務員っていうのになってもよかったかもしれないんでしょうけど、
うん、
当時はもう大学生で普通に遊び散らかしてたんで、
うん、
普通に民間企業でいいかなと思って、
うん、
今サラリーマンやってます、
ね、うん、なるほどね。
まあ、でもサラリーマンも普通っちゃ普通だから、うん、結婚考える、結婚して子供できて、うん、一般的な幸せの僕のイメージの中の幸せになれてるかなっていうのはありますね。
寿司屋さんなんですね。
そうなんですね。
意外な言葉が出てきた、
ね、
機会があればぜひ
行きたい。
行きたい。え、巣鴨にあるんですか？
のと、まあ、隣
へ。お寿司屋さん。
寿司屋さん。
そうなんだ。
でもやっぱり男性ってその結婚するのに、その結婚する前にある程度その自分 の, その仕事面とかの覚悟が決まってからにしたいとか、そういうのってなんかよく聞くんですけど、そういうのって
他の人は分かんないですけど、僕の場合はやっぱりまあありましたけど、それは単純にその仕事に慣れてて人間関職場の人間関係ができててぐらいですかね。本当はまあいつでも結婚、いつか結婚できたらいいなぐらいで、
なんかこう収入面とかこうで考えたりとかしたら、経済的な面と
か、そんなに理想はなかったですね。まあ、今の生活で
養えるな、
それは心強い、
うん、
あで、まあ、そこで言うと養うっていう感覚よりは、うん、もう今共働きが当たり前なんで、うん、はいはいはい、
まあ、2人で働けば、
まあ、子供できて子育ての期間は、うん、その専業主婦っていうのは仕方ないなと思うんですけど、うん、それ終わってからはもう自分のやりたい仕事をやってほしいなっていうのはありました、
うん、でもみんなそうだろうね今って。
そうだろうね。
逆に専業主婦でいてほしいっていう人の方が少ない。
うん、そうだよね。
ね、そうだね。
専業主婦の方がその不倫とか心配ですしね。
確かに。
心配じゃないですけど。
時間があるもんね。
時間があっても出会いがなくない専業主婦ってどんなの？
あるんじゃないですか。幼稚園とか。
ああ、そっかそっか。そういうコミュニティである。
いやどうなん。多分環境によるんじゃない
ですか。環境です。
経済的に豊かな専業主婦は
ちょっと習い事とか
ママ友、
ママ友
とランチ会をするじゃん。
うん、
でもそこから繋がらないから趣味、
趣味とかね、ありそう。
ジムとか、
ジムか
昼が落ちるインストラクター
妄想が広がっちゃう。わかんない。でもどう、でも確かにどういうところで広がるんだろう。専業主婦だとなさそうだよね。でも共通の何か趣味でこう外に出た時に、
ね、
の出会いで、わかんないよ、花屋さんかもしれないじゃん
店員さんと、
ね、店員さんがイケメンかもしれない。
あ、
昼顔見すぎだね
いやでもわからないと思うんですよ、うん、その子育てだけにしかやってなくて退屈で退屈でしょうがないと刺激に敏感になっちゃうとか、
そう。でもそこまでなんか刺激を求めるって思ったら女性なんかすごいとこ行っちゃいそうですよ、ね、なんか
逆に
そういうコミュニティとかじゃなくてもむしろ出会い系とか、
ああもう
そっちに行ってしまう。
それ怖いね、
手っ取り早く。
うん、
なあとホストクラブハマっちゃうとかさ、分かんないです
よね。うん、
そうね、刺激が全然ないところから一気に刺激が強いところに、
うん、
ちょこちょこね、本当に小さな刺激を少しずつだったらあれだけどね、実際わかんないよね、本当になってみないと自分が。
そういうでもやっぱりなんかそういう、例えば自分で今プチ企業とかやって女性で何かやってる人とか多いじゃん、そういう人はなんかそういう交流があるから、
うん、
逆にそのママ友っていうのも自分の子供いてビジネスとかやってたら、
うん、
ビジネスの方でも女性と交流、他の方と交流あって、
うん、
ママ友とも別で交流があるから、
うん、
そのストレスがたまらないらしいんだよね、うん、いろんなとことの出会いが
たまらなそう。その
ね、そのママ友だけとか、
うん、
主婦やっててママ友との交流しかないみたいな人の方がそこでの人間関係にめっちゃ悩んでたりとかするんだって。
なんかそれが自分の世界の全てになっちゃう。
だからそこでストレス溜まっちゃう、
うん、
だからそこがちょっと悪くても他にあるとなんかこう分散されるっていうか、
う
ん、
考え
方もあるだろうし、
ね、その方がいいな。
そうだ
ね、
うん、そうするね。
うん、すごい壮大になってきたんですよ何喋ってたっけしかも結構喋ってない。
あ、喋ってる、喋って
る。1時間ぐらい、
あ、1時間ぐらい、
あ、結構1時間ぐらい出
ました。じゃあ結婚について
や、結婚については、結婚から子育てから昼顔まで喋りましたけど、
はい、
いかがでしたでしょうか。
ね、
ね、第1弾だねこれ。
そうだね、
はい、ということで皆さん感想を加瀬さんはね、そうそう、感想、もしかしたら感想をくれた方は出られるかもしれないっていう。
おお、
分かんないですよ。
ありがたいです。
あの東京じゃなくても来てくれるなら、
うん、
あの出てもいい、出てもいいですって言うんだね
ね、
もしいたらね、面白いです
けど東京じゃないと。
そうだね、渋谷に
渋谷とか池袋とか、うん、新宿とかその辺に来れる人は会えるかもしれないですけど、ぜひ感想をお待ちしています、
はい。
秘密の花園は LINE アットをやっておりまして、最近ね、
うん、
登録してくれる人がちょいちょい増えてて、
ね、
なんか嬉しいん
です。じわじわ増えてき
てるから、じわじわ増えて
る、うん、
はい。LINE アットは、LINE で、友達登録、
うん、
っていうところがあるんですけど、そこの ID 検索っていうところで、キーワードを検索して秘密の花園に登録してください、うん。キーワードは、アットマーク KNO2475F です。これ記号なんですけどね、
はい。
アットマークを入れないとなんか出ないらしいので、
うん、
アットマーク KNO2475F と検索すると秘密の花園のアカウントが出てきますので、ぜひ登録してみてください。
はい、お願いします。
メッセージお待ちしています。
はい、
はい、
ではでは
ではでは、第1弾でした。
はい、活動ありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週。
また来週。